皆さんこんにちは、ひろつるすみれです。第もう何回か分かんなくなっちゃいましたけれども、オーディオブログです。先週ちょっといろいろ演奏があってオーディオブログできなかったんですが、お久しぶりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか嘘みたいな話ですけど、ニューヨークはやっと夏が来ました。っていうのも今日はやっと何度だか、なんか20度くらいになったんですけど、昨日まで本当に寒くて、もう寒いって言ったらもうね、6月で寒いとかありえないでしょと思うんですけど、普通に半袖にカーディガンぐらいじゃ本当に寒くて、ちゃんとコート着ないと寒いレベルの気温だったんですが、今日ついにちょっと夏の始まりの予感がしてきましたね。結構もう普通に半袖で歩いてる人もたくさん増えてて、今日は外を歩いてる人をたくさん見かけました。もうやっと、今まで私はアメリカ夏休みはいつも日本にいたので、アメリカの夏をちょっとちゃんと味わってなかったので、どんなものか楽しみだなと思ってます。もうみんなこう地下鉄の中は本当に暑くてなんか大変だとか言うんですけど、まあいろんな経験ができるという意味ですごく楽しみです。最近はですね、なんか夏休みといえども意外と夏休み前よりも忙しくなったりして、でも充実した日々を送ってます。この前オーディオブログの参考にしようと思って YouTube でオールナイトニッポンとかを聞いてたんですが、なんかみんな個性があってすごいですよね。なんかお笑い芸人の方とかは本当にやっぱりもう慣れてらっしゃるから、すごいこう落ち着いたトーンで話したりとか、あとこう手紙を読む時の返しとかもすごくうまいし、私面白いな。それで昔から私愛子さんの超ファンで大ファンなんですけど、で愛子さんは昔、もう今はやってないですけど、ヌルコムっていうオールナイトニッポンをずっとホストしてたことがあって、ね、そのログとかも YouTube に残ってるのですごくたくさん聞いたりもしてたんですけど、なんか愛子さん のラジオはすごく落ち着く感じで、まあ、意外とこうなんて言うんだろう、もうすごく素のままですごく癒し系というかだと思ってたんですけどこの前ユキさんのオールナイトニッポンを YouTube で聞いたら、もうなんかあまりのテンションの高さに私びっくりしちゃって、なんかもうすごい声も独特だし、すごくこう半端ないテンションでずっとこう2時間持ってる様子を聞いて、もうびっくりしちゃいました。私はテンションで1時間はまだいけても2時間は絶対無理だなと思っちゃいましたけどね。いや、なんか本当にラジオにもパーソナリティにもいろんな方がいて本当に面白いなと思うし勉強になりますね。いや、一回ぜひ YouTube で聞いてみてください。一押しは愛子さんとゆきさんです。さて、そうそう、先週の木曜日金曜日はボストンで演奏だったんですが、世界的に超有名なチェリスト のヨーヨーマが率いるシルクロードアンサンブルというグループがあるんですが、彼はハーバードの大先輩 で私がハーバードにいた時に、まあ、ラッキーなことに参加させてもらって、それから何度か一緒に弾いてるんですが、今回もヨーヨーマがユニセフ のアワードをもらうということで、その授賞式みたいなところでちょっとそのアンサンブルで弾いてきました。すごくやっぱりなんていうか豪華なディナーの席で、すごく豪華ゲストの皆さんとか来ていて、やっぱりユニセフ主催のディナーなので途中でオークションとかもあるんですが、もうこれもちょっとブログに書いたんですけど、なんかオークションで売ってるものとかがやっぱりマラリアよけの蚊帳とかワクチンとか、こう子供たちにあげる勉強道具とかそういうものなんですけど、価格がなんていうか売ってる 売ってるっていうんですかね、あのオークションに出品される品物の数が、あのなんか鉛筆10本とか20本とかじゃなくて、あの蚊帳5000個とかなので、なんか本当に半端ないんですよね。あのスタートのお金が1万ドルとか100万円とかで始まるので、まあ、今まで私はオークションに出たことすらなかったので、あのそういうのそこからこう1000ドルずつ、つまり10万円ずつどんどん上がっていくんですけど、それにどんどんほい手を挙げている皆さんを見てもびっくりしちゃいました。やっぱりあのオーディエンスの皆さんもあのドナーの方で寄付されてる方ばっかりだったので、あのいや素晴らしいなと思いましたし、いやこんなにね、なんかオークションってこんな感じなんだなと思って、すごく緊迫した雰囲気というか、で、あの壇上に立ってる人がどんどんな、あのお金の単位を言っていくんですが、あれもなかなか普通の人にできる仕事じゃないなと思ってびっくりしました。でもやっぱりあのヨーヨーマーともう一カップル、あの夫婦、老夫婦の方が、老夫婦というかあの夫婦の方があの受賞されたんですけど、やっぱりそういうのを聞いていると本当に世界は広くて、あの助けを求めている方、まあ、特にユニセフの場合は子どもたちが対象なので、世界本当に広くて、あのここから救ってあげなきゃいけない人っていうのが本当にたくさんいるんだなっていうのを改めて実感しました。やっぱりヨーヨーマはあの私のロールモデルでもあるんですが、音楽を通してそういう子どもたちに教育を与えたりと、教育の機会を与えたりとか、あの、まあ、本当にそれだけじゃなくてたくさんの活動をしていらっしゃいますけど、本当にこう練習室にこもって練習するだけじゃなくて、こう世界を見渡してあの自分に何ができるかっていうのを考えながら、あの活動していくっていうのも本当に大事だなと思いました。あの先週かな、あの掲載された日経カレッジカフェ のインタビュー記事、これもあのぜひ読んでいただきたいんですが、の東京の東大の川岡教授がおっしゃっていたように、あの日本人としてとか東大の教授としてとかではなく、地球の住人として何ができるかを常に考えているっておっしゃっていたんですが、もう本当にそれがすごく心に響いて、私もやっぱりあの住んでいる場所とか、もちろん日本人として何ができるかっていうのを考えるのは大事だと思うんですが、まず前提としてこの地球人として何ができるかっていうのを、あの世界を広く見ながら考えていきたいなと思っているこの頃でした。なんだかそういうユニセフとか、あのいろんな刺激をもらいながら生活している夏休みで、やっぱりちょっと日本で過ごす夏とニューヨークというかアメリカで過ごす夏とすでにだいぶ様子が違うなっていうか、いい意味であの楽しくやっております。で、2週間前にあのギターとのデュオの演奏会をしたんですが、その時にちょっとバッハを弾いたので、その中の一楽章だけこの後に載せようかなと思っております。あの実はですね、書いたっけ、書いてないかもしれないんですけど、あのギターのこと、私演奏の前日に初めて会いまして、あの友人に紹介されて会った方なんですけど、あの実はそれまでリハーサルもしたことないし、なんか何弾くみたいな軽いノリで会って、で演奏当日にリハーサルをして本番という強行スケジュールでやったので、まあ、仕上がりは100% じゃない気もするんですが、まあでもちょっとお楽しみいただけたら嬉しいです。なんだか久しぶりのオーディオブログで長くなっちゃいましたが、聞いていただいてありがとうございます。皆さん、あの素敵な週末をお過ごしください。それでは、バッハのフレンチスイートより 一つ楽章をお聞きください。ではまた来週。じゃあね。